それでは今日も3秒持ってこのディボーションの時間を始めていきたいと思います。今日は誰でもキリストのうちにあるなら、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの、古きは過ぎ去り、すべてが新しい、主のうちにあるなら、すべてが新しい。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうして朝この一番この時間にあなたの深い恵みに預けることができる恵みを感謝いたします。愛する主よ、どうか今日も私たちの心を開き、あなたの御言葉を、あなたの御恵みを語ってください。心から愛する主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。今日の聖書箇所は、使徒の働き17章の1節から15節。それではお読みします。彼らはアムピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の会堂があった。パウロはいつもしているように会堂に入っていった。三つの安息日にわたり、聖書に基づいて彼らと論じた。そして、キリストは苦しみを受け、死者の中から蘇らなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのです、と言った。彼らのうちの幾人かはよくわかって、パウロとシラスに従った。また他に、神を敬うギリシア人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。ところが、妬みに駆られたユダヤ人は、町のならず者をかき集め、暴動を起こして町を騒がせ、また、ヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引きずり出そうとして探した。しかし、見つからないので、ヤソンと兄弟たちの幾人かを、町の役人たちのところへ引っ張っていき、大声でこう言った。世界中を騒がせてきた者たちが、ここにも入り込んでいます。それをイアソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆、イエスという別の王がいると言って、カイザルの朝直に背く行いをしているのです。こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちと不安に陥れた。彼らはヤソンとその他の者たちから保証金を取った上で釈放した。兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため、彼らのうちの多くの者たちが信仰に入った。その中にはギリシアの貴婦人や男子も少なくなかった。ところがテサロニケのユダヤ人たちは、パウロがベレアでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて、群衆を先導して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちは、直ちにパウロを送り出して海辺まで行かせたが、シラスとテモテはベレアに踏みとどまった。パウロを案内した人たちは、彼をアテネまで連れて行った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るように、という命令を受けて帰って行った。
アーメン。
それでは内容のまとめをお読みします。パウロたちはテサロニケに着き、福音を語りました。救われる人が起こされましたが、 妬みに駆られたユダヤ人が暴動を起こしたので、パウロたちはベレアに移動しました。そこでも多くの者が信仰に入りましたが、テサロニケのユダヤ人たちが追ってきたので、パウロはアテネに移動しました。それでは、一番最初に主から受けた語りかけ、一番最初に主が語ってくださったそのことを、一つ一つ書き記していきましょう。それでは、準備のできた方から分かち合っていただけますでしょうか。
はい、全体を通してですけれども、宣教には迫害が伴うということを教えられました。御言葉が語られて魂が救われる時には必ず迫害が起こるのだなということを見ました。パウロ一行がそこを逃れ続けながら宣教をまた続けているという、この宣教師の苦しみというのもあるなということを思いました。特にどこに行っても同胞のユダヤ人が暴動を起こして、パウロたちを苦しめるので、本当に悲しかったに違いないだろうなということも思いました。以上です。
はい、テサロニケと全体を通してですけど、テサロニケとベレアのこの人々に福音を語るときに、どちらも一節、十節を見ると、ユダヤ人の街道にパウロとシラスが入って、そこで聖書に基づいて御言葉を語りました。聖書に関心がある、あるいは心のある程度の畑が準備できているところに福音を述べ伝えたということを通して、教会から教会生活をしばらくして、この離れている人たちというのが、このユダヤ人の街道の人たちに該当するかなということを思わされました。また、悪魔に用いられるためにはどうしたらいいかということが分かりました。それは5節にあるように、私たちの内にある妬みというのが、ものすごい原動力であるなと。この妬みから出発して、このならず者を集め、暴動を起こし、人々の家を襲い、そして大声で騒動を起こす、群衆を扇動する。これが悪魔に従う者、悪魔に用いられる秘訣であるということを教えられました。以上でございます。
私も1節、2節と、それから10節のところで、パウロ一行がすぐユダヤ人の街道に入っていく、まず宣教の入り口としてユダヤ人の街道に入っていくという姿が目に留まりました。いつもそうしているようにって書いてあって、3週にわたってここに行くんだなっていうところ。まあ、入り口を定めているっていうことと、それから、まあ、どうしてユダヤ人のところにまず行くんだろうにまず伝えると、必ず暴動が起こるということを何度も繰り返しながらも、でもやっぱり入り口はユダヤ人の街道なんだなっていうことを思うと、まあ、イエス様が言われたように、失われた羊のもとに行っているか、あるいは本当にその同胞に対する愛があるか、まあ、本当にその両面があるんだろうなと思うんですけれども、まあ、どんな危険があったとしても、このようにユダヤ人の街道にまず行くんだなっていうところに目が留まりました。
はい。私はですね、特に4節と、そして12節ですけれども、パウロが街道に入って教えた時に多くの人が救われて、また、この後、迫害があって、大騒ぎがあって、暴動があって、ベレアに移動したのに、もうそこに対して、こう、なんか、前こんな風になったから、次はもうちょっと気をつけて別の方法とか、そういうのは全然なくて、また大胆に語っていくという、この、何と言うんでしょう。こう、主以外に何を恐れるでもない、決して人を恐れることがなく、語り続けるパウロたちの姿勢に本当にすごいなと思いました。それでは続けて、成長の時間を持っていきたいと思います。まず、神様三位一体の主はどのようなお方なのか、示される教えや勧めや、また約束や模範、そういったものがないか、 また示される罪や避けるべき行動が語られていないか、聖書を読んで一つ一つ主に語っていただきましょう。それでは準備のできた方から分かち合っていただけますでしょうか。
はい、2節3節に目が止まって、パウロはいつもしているように聖書に基づいて彼らと論じたということ、そしてイエス様のことをはっきりキリストであるということをここで語っているという、聖書に基づいて論証していることを模範と思いました。旧約聖書の御言葉が一つ一つ成就したことをはっきりと語っているし、そしてマケドニアの都市のテサロニケで外国語も交えて福音を伝えたのだろうと思うんですが、本当にパウロのこのギリシャ語も話せる賜物があったと思います。そういうのもよく用いられているなということを思いました。聖書に基づいてしっかりと大胆にまた直接的に語ったこのパウロの姿を模範にしていきたいということを思いました。以上です。
はい、また模範として一節十節、最も神様に対して心開かれた人々にのところにところを中心に福音を述べ伝える、そしてそれを続けていくということです。避けるべき行動は五節から九節と十三節、人に対して、妬む心が自分自身を点検する、人と比較する思いがあるならば、それを十字架につけて悔い改めるということです。また、11節にあるように、様々な教えに対して、いつも御言葉に照らして、聖書通りか調べるという、そういうことが模範だと思います。以上でございます。
はい、私は1節2節10節のところから教えられたこと、また模範としてですけれども、パウロがどうしてユダヤ人の街道にいつも入っていくのかということが目想していて、パウロは自分自身のルーツというか、その自分自身がもともと迫害するものだったけれども変えられた、その体験を持って同じようなルーツを持つそういう人たちのところに明かしに行ったのかなと、まあ、そういうことも思いました。この目には困難に見える伝道の入り口であっても、神様の御心にかなった道というのがあるんだということを思いました。伝道にはやっぱりこう困難に見える時があっても、開けた道ばかりがただその御心の道ではなくて、時にはこういう暴動が起こるような道も入り口となるということも教えられました。はい、以上です。
はい、私はまず4節と12節から、神様がどのようなところに行っても福音が語られるのであれば救われる人を起こしてくださる方であるということを教えていただきました。また10節から、迫害や暴動があっても次の町に移ったら同じように伝道している彼らが決して人を恐れていない、暴動も迫害も全く恐れていなくて、ただ主が語られた時だけやり方を変えたりする、ただ主が語られた通りに伝道している、本当にこの人を決して恐れることがない、この心を模範と思いました。また5節から8節、本当に妬みによる行動というのが非常に危険なものであると思いました。決して全く手段を選ばず、偽りも厭わず、ただ妬みからのものというのは、彼らはもしかしたら本当に自分は正しいことをしているというふうに認識していたのかもしれないなと思うと、本当に気をつけなければならないと。こう、妬みからのものというのは自分ではなかなか気づきにくいものだと思うので、本当に自分の心を気をつけないと、こう、妬みによるものなのに、まるで自分が正当なことをしているかのように思ってしまうことが本当に危険だなと思いました。それでは引き続き適用の時間を持っていきたいと思います。今日語ってくださった御言葉を具体的に今日の生活やこれからの日々に適用していく時間を持ちましょう。 それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
私は、良い畑の人に出会うようにということを示されました。11節でベリアのユダヤ人たちは非常に熱心に御言葉を聞いて、毎日聖書を調べたと書いてあって、このような人たちと共に宣教をしていくべきだなということも思いました。私も今伝道できる場所、漁場をこの教会に作りたいなと思っていたので、英語のレッスンや日本語のレッスンを始めたんですけれども、そこで本当にキーとなる人がいるので、その人と熱心に御言葉を調べていきたいなということを今思わされました。以上です。
はい、最近教会から離れてさまよっているクリスチャンがいかに多いかということをアンケート等で知ることができました。その中で教会につまずいていて、さまよっていて、特に自分で聖書を学んだり、またいろいろなインターネットでの記事を見たりしているだけの方々が本当に半分よりも半分以上であったということを通して、何かこのネット上での教会につなげる働きをしていく、そういうグループがありますけれど、私たちもそういう働きをすべきではないかなということを思わされました。そのために祈りたいと思いますし、インターネットにおける教会というものもうまくできたらいいかなというふうに思いました。それを祈っていきたいと思います。また、以上です。
はい。私は最近突然迫害されることがあって、なんでそんなことを急に言ってきたのかなっていうのちょっとわからなかったんですけども、悪魔は妬みをまず起こさせるんだなっていうところを思った時に、私がしている働きはすごくこの地域では本当に小さくて、教会があるわけでもなく、家々を訪問している、そういう状態ですけれども、そういう働きの大きさ、小ささに関係なく、人は妬みを起こして、やっぱり迫害が始まるんだなと、そういう線で考えると、すごく納得がいくというか、ああ、そういう理由なら理解できるなというふうに思いました。これ、あんまり何かこう、特別何かしようと思っていたわけじゃないんですけれども、やはり迫害に対してちゃんと理解してまた対処するというか、そういうことが必要なんだなということを改めて思わされたので感謝します。以上です。
私はですね、一度思い通りにいかなかったりとか、こう最終的にこうなんて言うでしょう、結果がこう問題が起こってしまったりした時に、それを恐れてしまって、こう消極的になってしまうというところが自分にはあるなということを思わされました。どのような問題が起こっても、一人が救われたんであれば、本当にそれは釣り合うだけのものであるということもしっかりと心に留めて、こうすぐにこう人の反応を気にして、人を恐れてこう消極的になったり、ビクビクしてしまったり、自分を曲げてしまうというか、そういったあり方が自分の中に弱さがあるなということを思わされました。人を恐れるのではなくて、ただ主を恐れるということ、もっと心に留めて歩んでいきたいなというふうに今日は思わされました。それでは、一言お祈りいたします。愛する主を感謝いたします。今日もこうしてあなたが私たちにあなたの御言葉を語ってくださったことを心から感謝いたします。愛する主よ、どうか、私たちがあなたの御前に大胆、今日も主よあなたと共に喜びを持って歩むものとしてください。心から愛する主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日も良い一日をお過ごしください。
主よ共に 人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。